こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、やっと時効警察始めました。見終わりました。
あー、前言ってたあれですね。
はい、いや今回も楽しませてもらいました。はい、なんかゲストもね超豪華でね、やっぱり時効警察すげえなって思いながら見てましたけど、うん、すごいでしたよ。だってまあ犯人役で、まあ1話完結だからゲストは毎回違うんですけど、毎回出てくるんだけど、武田真治、小雪、向井くん、あと中山美穂、中島美嘉とかさ、すごいでしょ。
うん、うん、
だって最後はあれだよ、山崎賢人君に二階堂ふみにさ、あれだよ、染谷翔太にさ、あれだもん、松重さんまでいる、うん、とんでもないねって思ってさ、うん、いやーね、楽しめましたよ、うん、できればねまたねちょっと続編見たいんですけど、うん、まあ今回は何でしたっけ、12年ぶり13年ぶりだったんで、もうちょっとね、スパン短く続編やってくれればなってね、個人的にはね思ってるんですけど、うん、まあクニさんは見たことがないから全然さっぱりだと思いますけど、
うん、うん、見てないですね、はい、うんうん、
いやー楽しめました。はい、ただそれの報告だけですけど
わかりました。
はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は現在公開中の映画からチャーリーズエンジェルをお送りしたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はチャーリーズエンジェルの特集ということで、
はい、
一応、まあ、現在公開中のチャーリーズエンジェルのシリーズ3作目ですかね、映画としては。
そうですね。で、それで一応、まあ、もともとあったテレビシリーズ、チャーリーズエンジェルも含めた続編になるわけですね。
で、はい、これが2月の21日から公開されてるんですけども、
はい。
まあ、今回は、この現在公開中の映画プラス、映画版としての、3作の特集ということになりますので、
はい、
2000年公開でしたかな、1作目は。
そうですね、もう20年も前になりますよ。はい、これあれですよね、だからダリュー・バルモアが大好きで、確かやりたいって やったやつだっけねえの気がしたんだけど。
うん、ああ、なんかそうみたいですね。
もともとそうだよね。うん、でそのまま、好評につき、その3年後に、まあ、チャーリーズエンジェルフルスロットルという題名で2も作られたと、うん、まあ結構あれですよね、確か興行収入良かったんですよね、
うん、
2作ともね、うん、でそのまま結局3作られるのかなと思ったら作られないままで、そのまま時が経ってまさかのね復活、しかも続編という話で、いや個人的には全2作好きだったんで、うん、いや楽しみにしてたんですけれど、はい、でそれに伴いこのね旧2作もちゃんとおさらいしまして、はい、いざ挑んだわけですけれど、今作に、はい、私はクニさんはあれだっけ、見たことないって言ったっけ、
うん、チャーリーズエンジェルそのものに興味がなかったから、
うん、
まあ、世間的には結構人気だったっていうのは覚えてるんですけど、
はい、
特にこう触手が動かなかったので見なかったんですよ。
あれテレビシリーズ自体も見たことない。
テレビシリーズ自体も見たことがない。
俺も一応これね、テレビシリーズあれなんですよね、アメリカでは1976年から1981年、76年って私まだ1歳ですからね、うん、でまあ日本では77年から82年にかけて、まあ一応放送はされてて、まあその後 まあ、再放送とかどっかでやってたんでしょうね。私はなんとなくしてたので、
うん、
あ、これがなんか今度は、ね、1作目ですか、劇場版作られるっていうのを知ったときに、ああ、見に行こうと思って、まあ、見に行ったわけですよ。うん、で、ほら、ほら、それで、あれでしょ、出演する方々も豪華だったでしょ、確か。当時は、ね、飛ぶ鳥を落とす勢いだったキャメロン・ディアスにドリュー・バルモア、うん、それと、まあ、あと、リュー・シー・リューは、ちょうどこの前あたりからかな、アリー・マイ・ラブで人気が出てきて、うん、って感じかな。で、まあ、その3人がね、出るということで、うん、ちょっと期待して、まあ、見に行ったわけですけれども、私はね。うん、で、確か、あ、そうそう、で、売り替わりだったんですよ、B さん。ちょうどその、少し前に、マトリックスで、
うん、
ワイヤーアクションが、大々的に、ほら、ブームじゃないけど、フューチャーされて、ブームになって、で、これも本格的にワイヤーアクションを使うっていう話だったので、ちょっと、面白そうだなっていうのもあって見に行ったんですよ。
うん。
うん、そうそうそうそう。ちょうどそうなんですよ。うん、いや、だから、で、改めて見たんですよ。まあ、私、円盤持ってるけど、うん、どこにあるのかわからなかったので、とりあえず配信で見ましたけど。うん、いやー、うん、懐かしかったですね、うん。で、面白かったです、個人的には。なんか、テンポも良くて。個人的にはなんかやっぱ面白いな、2作って思って見てたんですけど、グリさんは初めて見た初見はどうだったんですか、2つ
は。僕はまあ、なんで見ることになったかっていうのが、
はい。
まず、今公開中のチャーリーズ・エンジェルの3作目に、
はい。
予告編でパトリック・スチュワートが出てるっていうのを発見してしまって、
はい。
でそのパトリック・スチュワートが出てるんだったら見なきゃいけないと思って、
はい、
で、まあ、チャーリー・ツェンジェル の, その続編だっていうのはもう分かってたから、
はい、
これはこの1作だけ見るんじゃなくて、全2作もちゃんと見てから見た方がいいんだろうなって思ったから、
はい、
見に行く前に、2000年に公開された1作目と、その続編のフルスロットルの2作目を、まあ、見たっていう経緯なんですけども、
はい、
だからぶっちゃけ見たくて見たわけじゃないんですよ、
はい、
見なきゃいけないなっていうなんかその半分義務感みたいな感じで見たんですけど、
はい、
まあ正直なところ言うと結構苦痛でしたね。
あ、そう？俺は結構好きだけどね、ノリはね、
なんかね、すごい苦痛だったの。別にこのストーリーがどうのこうのとか、このチャーリー・ゼンチェルの映画の演出がどうのこうのとかっていう、そのどれか一つに対してなんかこう受け付けないって感じなくて、
うん、
なんか作品として完成してこう出来上がったものを見た瞬間になんか違うなんか違うっていうか、なんか受け付けないっていうね、なんか見ててこう苦痛な感じを受ける内容というか、なんていうんだろう、もうダメだった。
ああ、そうですか。
で、ただね、別にそんなに悪くないはずなんだよなって思うんですよ、冷静にこう、うん、頭の中では、
うん、
で、なんでそう思ったかっていうと、
うん、
僕さっきも言ったようにテレビシリーズも見たことないから、
はい、
ただの想像でしかないんだけど、はい、多分これテレビその70年代とか80年代初頭に作られたテレビシリーズのこの雰囲気というかテイストそのまんま映画化してると思うんですよ。
うん、まあまあまあまあ、そうかな。うん、色合い的なところも
なんかだからその
美的な感じもそうだね、う
ん、なんかそのテンションとか、はい、なんかやってるノリがなんか昔のこのアメリカのテレビドラマシリーズっぽい感じがするんですよ。
まあ、冒頭 の、まあ、あの導入部とかはまあまあまあまあ多分同じような店で作ってるはずですから、
そう、
まあまあ
そうだし。でこの似たようなテイストの作品ってそういえばスパイ大作戦とか特攻野郎 A チームとかも、うん、なんかそういう似たようなノリだったよなっていうのは思い出してて、
うん、
僕そっちは別に好きなんですよ、
うん、
だけどなんでこのチャーリーズエンジェルになった瞬間に僕はこんなに同じようなテンポのノリと雰囲気の作品なのに受け付けないんだろうって結構疑問ではあったんですよ。
はい。
で僕の中で出た結論が、
はい、
多分キャメロン・ディアスが受け付けなかったんだなっていうね。
ああ、なるほど。
キャメロン・ディアスそのものが受け付けないんじゃなくて、うん、キャメロン・ディアスが演じてるナタリーっていうキャラクターが、
うん、
なんかちょっと僕のこう生理的に受け付けない感じの役柄だったっていうあれだと思うんですけど。
まあちょっと一人だけ群を抜いてぶっ飛んでたっていうところもあって、うん、
なんかねやめてくれっていう感じのねなんかキャラクターだったから、
うん、
他 の、 ドリュー・バルマー演じてるディランとかは別にそこまで、うん、そこまでじゃなかったんですよ。別に普通にまあ見れるレベルかなっていう、うん、まあそれでもちょっとなんかうん、どうなのって思うシーンはなくはないんだけど、
うん、うん、けど過去の素行の中で一番ドリュー・バルマーがやってたディランがそこ悪いですけどね、
うん、
なはずなんだけど、ただナダリーの方がぶっ飛んでんだよな、
なんかね、うん、なんか人としてやばい感じのねなんか
ぶっ飛び方をしてるんだよね、
うん、
本来
で演出も結構それをこう強める感じで演出をしてるもんで、
うん、
余計なんていうの、そのキャラクターがすごいこうなんていうの、見て気持ちいいって感じる人は多分すごい好きだと思うんですよ、
うん、
だけど僕みたいにうわって思っちゃった瞬間にもう全ての行動がちょっと受け付けないっていう多分感じになって、
うん、
でもうキャメロン・ディアスが多分メインだと思うんですよこの映画
が、多分あれですよ、最後のスタッフロールとか一番初めにキャメロン・ディアス出てたから多分主人公なんじゃないですか。
そうだからキャメロン・ディアスが出てこないシーンってほぼないから
、うん、
だから余計こう見るのが苦痛だったんです。
あ、なるほどね。まあそこら辺難しいところだね。俺もギリなところはあるけどね、うん、改めて見直したらちょっとあれかなっていうのは思った、うん、ただまあ他かな、ちょっとまあ一人ぶっ飛びすぎてんね、うん、
まあでもねビル・マーレーとか出てるから、
うん、
ああビル・マーレー出てるとか思って別に結構頑張って見たんですよ。
まあ一応まあ設定としてはまあね、チャーリー・エンツ・エンジェルっていうのはまあね、チャーリー・タウンゼントっていうのが探偵社やって、そこで働くね、女性調査員っていうのがエンジェルたちって、エンジェルってチャーリー自体が言ってて、そこからチャーリーズエンジェルっていうね、まあタイトルでやってて、まあそれでビル・マーレは一応ね、その3人を補佐するね、ボスレーって役に出てるんですよね、うん、って感じで、まあそれでまあ依頃やったところみたいな話なんですけれども、うん、基本的にはね、うん、
とりあえず1作目と2作目の話って僕が思ったことを言っちゃうと、
うん、
まあ、ビル・マーレーが出てるとか1作目で、
うん、
で2作目だと女性でいうとデミ・ムーアが出てたりとかするんだけど、
うん、
僕的にはロバート・パトリックが出てて、
ああロバート・パトリックでしたね、
うん、で最初の方でなんかちょい役っぽい感じでこう出てきてたから、
うん、ただの神尾出演かなと思って、
そう、あロバート・パトリック出てきた、あでもなんかこの感じだとちょっとした役柄ですぐ退場だなと思って、 残念だなと思って見てたんですよ、
はい、
そしたらそしたらあの意外とちょい役じゃなくてあのなんていうの
がっつり絡んでたみたいな、ね、
そうだ それがあったからあのこう苦痛になりながら見れたんですよ。
あ、そうですか。だってんなこと言ったらほらまあまあまあまあワンで言ったらだってあのほらそんなこと言ったらじゃないですか、あの最後の黒幕はサムロックエルじゃないですか、
うん
ね、で今回はあそれこそあれですよ、デミームーアだけじゃないですよ、元旦那出てたじゃないですか、ちょい役で。
ああ、ブルースウィルスね。
ブルースウィルスちょっと髪と重してたからちょい役で出てたし、あいやだってあとレイヤーヒューも出てたでしょ、キャリーフィッシャー。
あれ出てましたっけ、
あのほらあのほら痩せ男いるじゃん、あの一作目から出てるあのさ宿敵の殺し屋、
うん、
あのちょっと変態チックの、うん、彼の生い立ちをあの知りあの何調べるためにあのほらあの彼が小さい頃いたっていうあのほら教会行ったじゃん、
うん、
養護施設みたいなところの、
うん、
あそこのほらあのその痩せ男の話をしてくれるシスターが確かあれキャリーフィッシャーだよ。
あ、そうだったんだ。
そうそうそうそう、うん、よく見るとキャリーフィッシャーだよ。だからえらいすげえ豪華なメンバー出てるなと思いながらさ、
あ
まあワン自体もあれだったけど、うん、もうツーになるとさ話もさらにぶっ飛んでる上にさキャストも豪華だからびっくりするんだけどさ、うん、俺はね、で、うん、あとかあのなんだっけ、テレビシリーズのさあのそのエンジェルも出てくるじゃん。
ああ、ね、なんかそれっぽい人がいましたね、なんか。
そうそうそう、だからさ、うん、いやーすげえなーと思って、うん、だ かなりワンが売れたからじゃない、
あ
だと思うんですよね、うんうん、だから、だからえらいほら2もぶっ飛んでたじゃん。
うん、だ多分ね、そのぶっ飛び加減が僕は受け付けなかったんだと思うんですよ。
ああ、なるほどね、うん。ぶっ飛ぶっていうか、なんかかなり悪乗りしてたけどね。
あとね、あとそうそうそう、さっきゲオさんが、ワイヤーアクションがどうのって言ってたじゃないですか。
はいはい。
多分ね、僕、そのワイヤーアクションがね、なんか見てて微妙に感じたんですよ。
あーだってあれはしょうがないよ、だってあんなもんだよ、あの当時のワイヤーアクションはだってほらマトリックス自体はだってあれはダメだよ、だって反則だもん、だってあれはウォシャウスキー兄弟が ワイヤーアクションやりたいために俺だってユエン・ウーピン連れてきたからさだってもう本元の大御所、本元のさあの何本元連れてきてさ、
うん、
演技指導されてるんだもん、まあ、そりゃ完璧でしょ。
まあ本家本元の一番のところを連れてきてやってるから、まあそりゃ本物になるだろうっていう、
うん、これはまだ頑張ってる方だと思うよ、うん、だってあれマトリックスのやつだってさ、
うん、
1はまだいいけどさ、
うん、
2か3だかあのなんかあのさモーフィスとさ、
うん、
あの道場でなんか やるシーンあるじゃん。
ああうん、
あれも結構微妙だよ。
あれは
やってるけど結構微妙だったぞって思うから、うん、
あのね微妙っていうか、なんかねチャーリーズ・エンジェルのワイヤーアクションね、
うん、
なんかあのもうちょっとどっちかにはっちゃけてほしかったの。ちゃんと本格的にこうすごいアクションシーンになるか、
うん、
もう結構適当なワイヤーアクションになるかどっちかにそうしかったなんかギャグ的に使うワイヤーアクションと本気でやるワイヤーアクションとあるじゃないですか。
うん、いやけどあの当時ハリウッドはまだねギャグ的なのはできなかったんだよ確かね。だって他ちゃんとしてるのは本当にだってあれだよね、使ってるのはさマーク・ウォルバーグがワイヤーアクションやってるなんかもあったはずなんだ、見たことあるんだけど、それはだってもうあれだったもん、うん、制作組織ジョン・ウーってなってたからねああそれはダメだよってっていうか本当にちゃんとなってたもんね、本元だよみたいな。でだからもうこれはあれじゃないよ、本当にだからさそこを連れてこない、連れてこれなくても頑張ってやってる結果がこれだから、
うん、
僕はしょうがないと思うんだよね、うん、 そう、なんかそれ以降、うん、なんか、ぱったりなんか、あまりワイヤーアクション効かなくなってる気もしない
だから、アクションシーンが、
うん、
なんか、絶妙に微妙なんだよ。
確かに、まあ、まあ、基本、前2作はね、基本あれだもんね、3人とも使う武術がなんか、あのなんちゃって中国憲法的な感じのあれだもんね、
うん、だから、うん、逆に振り切ってやってくれてたらまだ良かった、
うん、
でもなんか微妙に本格的風に見える感じがなんか微妙なんだ。
微妙に本格的じゃなくて本格的にやってるけど微妙なんだ
そっちなんだ
そっちなんだ頑張ってる分かるんだけどねってね。
ああそっちだからなんか
そういうことなんだよ。俺は大岡を望んでなかったもん、この人。ああ、やっぱここが限界なんだなと思って見てたから。
ああ、じゃあ僕はちょっと大岡を望みすぎて見てたから。
望みすぎて見てるんで。
うん、余計なんか、うわーっと思っちゃったんだ。
うわーっと思っちゃってると思うよ、うんうん。
そこは温かい目で見なきゃいけなかったんだね。
そうそう、ちょっとね。うん、温かい目っていうか、生温かい目で、うん。まあ、そのくらいがちょうぐらいだと思うんだけどね、個人的にはね。うん、まあ、だから逆に、だから今回のやつ、
うん、
のアクションが逆にちょっとね、もっさり見えてる感があるんだよね、俺に的には。
ああ、僕は逆に今回のは、
うん、
身の丈に合ったアクションシーンだなと思って見てたんです。
アクションシーン的には、まあだから、まあまあまあまあまあまあ、まあ、うん、まあ、
なんていうの、
リアル寄りみたいな。
なんかハリウッド映画の得意なっていうか、ハリウッド映画で、特にこう、過不足なくやってるアクションシーンって感じがするんです。
やってるんだけどね、なんかもっさりしてんだよね、全体的にって思いながら、俺は見てたんだけどね。
まあ、キレはないですけどね。
うん、ああ、でもなんか、そうそう、で、まあ、今、3作目に飛んじゃいましたけれども、
うん、
まあまあ、一応それで、まあ、どうしますか、もう、こういう3作目の話、今作の話しますか。
まあ、僕はもう、全2作は、うん、微妙だったとしか言う感想がないんで、
うん、まあそれでまあね、今回3作目が作られて、一応続編ということでね、作られて、あれじゃあどういう風になるのかなと思ったらね、ちゃんとまあ、あの歴史を経て、
うん、
ね、チャーリー・タウンゼント探偵社がなんとあの全世界展開して、今一大あの何ですか、あの秘密諜報組織になったみたいな話から始まるわけですよね。
まあ、欧州にあの
拠点を
支部というか拠点を作って成功したっていう、
成功して、まあ、全世界で、暗躍するぐらいのでっかい組織になったという話で、
うん、
でまあチャーリーズ・エンジェルたちも、これはまあまあ1作目ではね、劇場版では話はなかったんですけど、2作目であのね、デミ・ムーアが出た時に、
うん、
あの彼女たちの先輩のエンジェルだっていう話が出てきて、そこでまあ一応なんか、うん、エンジェルたちが代替わりするっていう設定が一応そこで説明されて、
うん、
で今回はどうもあの初めの段階からつくと、どうもあの前作までみたいにあの3人で組んでるわけじゃないみたいな感じで出てきましたね。そのミッションによってエンジェルたちが選ばれて、こう一緒にあの共同でミッションをこなすみたいな形で始まりましたよね。
そうですね、最適なメンバーで仕事を行うみたいなね。
うん、それで その話から、まあ、一応さっき言ったあの、ね、あの欧州支部を開拓してからこう暗躍するあのでっかい組織になりました。でボスレーっていう事態も何人もいて、まあ、一応なんか役職名だっていう感じに、うん、の位置づけになり、でまあ、何人もいるというね、だから1個のチームが、まあ、作られミッションに時に作られた時に、まあ、そこの指揮官としてボスレーが派遣されて、まあ、指揮を取るみたいな感じな設定でしたね、
うん、
いやそこら辺うまいなと思いました、個人的には。ああそうやってつなげていくんだ、なるほどねって言って、なるほど、なんかこれはこの感じからいくと、いくいくは何ですか、あのミッションインポッシブルみたいな感じになるのかなみたいな匂いをなんかすごいプンプンしましたけどね、俺見てた時にね、うん、初めに。
ミッションインポッシブルってちょっと思い出したんで言っちゃいますけど、
はい、
あのフルスロットルの時にあのミッションインポッシブルっぽい映画作ってましたね、作中で。
ああ、そう、作ってましたね、うん、
あの ME、 ME2 とか。
ああ、あのあれでしょ、あのやつでしょ、なんだっけ、アレックスの恋人のあれでしょ、あのジェイソンが、
うん、
あれでしょ、出てた映画でしょ。
そう、
うん、あのね、ジェイソンはあれですよね、あのマット・ル・ブランクか、あれですよね、あのフレンズの彼ですよね。フレンズが人気出たから、出たですよね、確かね、うん、そうそう。で、確かあれ、え、続編作られて、2、2公開してたっけ、あの時。
そう、2が、のなんか、試写会だか、プレミアだか、なんだかの、あれでって言ってね、なんか最後の方でなんかやってましたよね。
やってましたね、はいはい、そうですね。うん、
まあそれはさておいて、
でまあ一応それでそのさっきの話からいくと、でボスレーなんですけど、なんかあれですよね、今回の設定のためにあれでしたね、あの前作のでボスレーをやってたあのビル・マーレーとか、その次にやってたあのもう一人のボスレー役の彼の存在なかったことになってましたね。
あれはなかったことになったっていうことでっていう解釈なの
じゃないの。だって初めのだってテレビシリーズのボスレーからもう顔合成されて、あのパトリック・スチュアートになってたから、
あ
だから統一して彼は昔からずっと生え抜きでいるっていう設定になっちゃってるんでしょ。だってあのほら、そのこそ前2作のあの3人と一緒にあのなんかさ、あの行動してたシーンもビル・マーレの写真差し替えて、あのパトリック・スチュアートになってたから、
あの絶妙にバレバレな合成
合成だから、うん、だからあれは本当に設定なかったことにしたんでしょ、うん、ちょっとそれは個人的に残念かなと思って、うんうん、あれはあれで生かしはいいんだけど、生かしてほしかったんだけど、ただパトリック・スチュアートをさ、
うん、
ボスレーに してしまったがためにそうなったんだと思うんだよね。
あ
だってあのどう考えてもパトリック・スチュアートの方があのご高齢なんで、
うん
うん、まあね、それが次の代に入るっていうことはやっぱちょっと若干おかしいな感じになるから、だったらってことでああなったんだろうけど、うん、けどまあ個人的にはできればパトリック・スチュアートは、うん、あのどっちかっていうとチャーリーやった方が良かったんじゃねって個人的には思ってるんだけど、うん、けどそうなるとさ、そうなると今回のストーリーとでの彼の最終的なあの真の役のができなくなっちゃうか、
うん、立ち位置的にはね、
うん、おかしくなっちゃうもんね、
うんうん、でもそう僕ね、そうあの映画こう始まって、はい、そのパトリック・シュワートが出てきて、
うん、
僕予告編でパトリック・シュワートが出てくるのは見てたから、
うん、
あのどういうシーンでパトリック・シュワートが出てくるかっていうのは予告編のやつては知ってたんだけど、
はい、
まさかあの最初からこんなあのバリバリに登場するとは思ってなかったから、
あちょいなんか本当に彼の本当の何ですか、あの真の役みたいな感じの役回りで本当にちょこって最後の方とか
なんかと最初の方でちょっとちょこっと出てきて、あのすぐ退場しちゃうキャラクターかなって思いながら見てたから、
うん、まあそれかあるとしたら本当に今回の真のあれみたいに何あのもうちょっと大物感出して出てくるみたいな感じですか、
うんうん、なんかまさかこの最初からがっつりなんか話に絡んでくるみたいな感じのなんかまあ一応あの引退するっていうなんかパーティーみたいななんか、うん、あれだったけど、
うん、
こんな最初からがっつりなんかチャーリーズエンジェルのなんか世界観にがっつり絡んでくる 役回りだなと思って、
うん、
あれこんな役回りでいいんですかパトリック・シュワードと思って、
うん、しかもなんか俺がここ最近見たパトリック・スチュアートの役で一番なんか太く軽い役やってたような気がするんだ
一番あの活動的だったね、
うん、あの見る感じも、
うん
うん、あの普通になんか動いてるシーンでもさ、なんかあれって思うぐらい、あれこんなに若々しかったっけパトリック・スチュアートって思いながらさ逆に思っちゃった、うん、
なんかね、あ元気だパトリック・スチュアートっていう、ね、
そうね、これを見ると思うよね。でしかもほら最近見たのがさ、
うん、
あのさスタートレックピカードだからさ、
うん
うん、もうちょっとなんか設定的にはもっと年取った設定だからさ、
うん、
なんかちょっと動きもスローじゃん、
うん、まあちょっとあのなんていうの、あのもうあの引退して余生を暮らしてる感じのあれだからね、あれは、
うんうん、もう、うん、これは全然もうなんかさあの若々しいからびっくりしたのさ、
まだ現役バリバリって感じのね、
そうそう、やめるには惜しいみたいな感じ、
うん、
ちょっとびっくりしましたね、うん、なんかさっきからパトリック・スチュワートの話しかしてないけど、
うん、だって僕この映画パトリック・スチュワートのためだけに見に行ったから、もうパトリック・スチュワートのシーンしかもう別に特に語るしかないぐらいの勢いですけど
まあある意味パトリック・スチュワートが持ってったっていう、ほぼ持ってったっていうところはあるっていうか、てか違うんだよ、
うん、
あのさ、チャーリーズ・エンジェルズって言われてるその3人自体がさ、
うん、
ちょっと ごめん、あの、あんまパッとしないんだよね。ちょっと中途半端なんだよね。
今回の？
うん。っていうか、あの、前2作がさ、パンチ効きすぎてるっていうのあの、ね、キャメロン・ディアスしかり、
うん、
ドリュー・バリモアしかり、うん、リューシー・リューしかり。
うんうん、
だから、ちょっとね、インパクトがね、っていうか、だから印象があんまり残らないっていうか、うん。
なんかね、今回の映画見てね、思ったのはね、今回の、あのエンジェルはね、
うん、
なんかね、あんまり無敵感がないんで。
うんうん。
前2作は、まあ見るの苦痛ではあったけど、
うん、
結構強引ではあるけど、なんかすごい無敵感がバリバリあったから、あ、こいつら、
もうなんか、あのさんに感染されてるんだよね。
なんか、こいつら知らねえ、絶対知らねえなっていう感じの、なんか、
そうそう、
無敵感があった
んです。感染されてる感がある、あのね、醸し出してるんだよね。
う
ん、
そう、だけど、そう、だけど今回のチャーリーズ・エンジェル3作目のエンジェルは、うん、なんかね、ちょっとまだ見習い感があるんで、なんか一流になりきれてない、なんか、うん、でも二流ではないから一流半ぐらいな感じの、なんかね、
うん、そう、だから、で、まだ、なんていうんだろう、チームワークもちぐはぐしてるとか、まあまあまあ、今回がね、もともといた2人はね、サビーナとジェーンがね、組んだの2回目っていうぐらいだし、
うん、
でエレーナがまだエンジェルじゃないんだよね、
うん
うん、だから若干チームワークがまだ若干どころか全然チームワークができてないみたいな、ね、
うん、
段階だからね、うん、そこがね、なんかね、うん、でキャラ的にもなんかなんだろうな、うん、やっぱパンチが効いてねえんだよ、それしか言わないんだけど、うん、だからこれチャーリーズ・エンジェルって言わなければさ、
うん、
うん、いいと思うんだけど、これチャーリーズ・エンジェルっていう名前をつけちゃったからなんかハードル高くなってるような気がするんだよね。話的に内容的にはさ悪くはないんだよ、ただじゃあアクションはもっさりしてるけど、
うん、
ちょっとテンポが悪い気がするんだけど、うん、それ以外の方はいいとは思うんだけど、面白かったは面白かったんだけど、うん、ただねっていうのがねあるんだよね、そこら辺が難しいところなんだよね、って思ったんだけど、よく考えてみると、こう思えばいいなっていうのを思ったんだけど、思えば、この映画は。
何が？
だから、前2作に、
うん。
の、あの3人のエンジェルたちになる前の、なる前の3人を描いた話っていう、
ああ。
思えば、いい意味でね。
これから完璧な3人になる前段階みたいな感じの。
前日さんみたいなね、
うん、
って思って見てれば、ああなるほど、納得はいくかな、
まあ
かなっていう、
そういう意味で言うとラストの、うん、終わり方も確かにこれから3人の活躍は始まるみたいな感じのあれだったしね、
うん、そうだからエレーナが正式にチャーリーズエンジェルになるために今訓練、
うん、
してたしね、うん、だからそう考えたぶんこれで自作が本当にこのある程度のチームワークができた3人の華麗なるこのミッションを 見れるのかもしれないだけれども、ただね、どうもね、向こうではポシャったらしいんですよ、ね、
これはやっぱりあれじゃないの、あの全2作とテイストが変えすぎちゃったからじゃないの。
そうなんだろうね。で、あとまあこれがさ、あれでしょ、なんかあのほら、ボスレーって基本的に全2作ってはさ、本当にあくまでもサポート役だからさ、
うん、
そんなにあの出てこなかったけどさ、
うん、
あの今回のボスレーガンガン出てくるじゃん。
あ、
そこもなんかなっていう、うん、指揮してたじゃん本当に、
うん、
しちゃってたから、うん、そこがまた、けどこれがまた3人がちゃんとこう一人前になれば出てこないのかな、どうなのかなっていう、うん、何とも言えないんだけど。
そういえば、ボスレーで思い出したけど、これ、この映画、監督が、エリザベス・バンクスなんだけど、
うん、まあ、で、今回、メインで彼女たちを指揮するレベッカ・ボスレーもやってるんだよね。
そう。うん、で、監督で、まあ、主演じゃないけど、出演してて、で、しかも脚本やってるっていうね。
うんうん、
でこの映画見てて、あの僕一つだけどうしても突っ込みたいところがあって、
はい、
話の展開でこの、エリザベス・バンクス演じてるボスレーが、まあ、確か採掘場かなんかのところにこうエンジェルたちを連れて行って、
うん、
任務をこなしてる途中に、ピンチになった時に失踪するわけですよ。なんか連絡がつかなくなって、
うん、急にいなくなっちゃうわけよね。
そうで急にいなくなって、エンジェルたちがなんか どうしたらいいんだろうみたいな感じで、なんかとりあえず逃げなきゃみたいな感じで、なんかすごい頑張ってなんとか脱出して、
うん、
で後々合流するんだけど、
うん、
合流した時の言い訳が、実はもう一人追ってるやつがいて、そいつを捕まえるためにどうしても行かなきゃいけなかったの、逃げられたけどみたいな感じの展開になってて、いや行く前にお前なんか一言言ってけよっていうね、無線繋がってんだろうみたいなね、なんか、うん、でなんか、まあ、映画の内容的にまあ分かるんですよ、
うん、
そういう演出に、ああいう演出をする理由はこういう風に思わせたいからだろうなとかっていうのは見ててすごい分かったんだけど、
まあ現に裏切り者だと思われてあれだもんね、だし誰かさんに撃たれて死にそうになるしね、うん、
だから分かるんだけど、
うん、
言い訳それっていう、
ね、うん、まあ今の時代、今の時代ね、連絡取れねえってこともねえだろうっていう話じゃない。
もうちょっとなんかいいアイディアなかったのっていう、う
ん、ちょっと唐突すぎんだよね、あそこがね。
で
だけど彼女的の前振りはもしかしたら、ほら、パトリック・スチュアートがほらどっかお店行ったらなんか、うん、あれみたいなのあったじゃん、
うん、
あれか一応彼女なりの伏線なのかもしれないけど、今思えばね。
だからいや、まあ、わかるよ。わかるけど。
わかるけど、若干わかりづれえよ。
わかるけど、うん、監督で脚本やって、全部決定権持ってるから、誰か止めるやついなかったのかっていうね。
誰も何も言えなかった。
なんかね、そこがね、っていうね、なんかもうちょっと違う言い訳してくれたらよかったなっていうね。
うん、
いやなんかせめて無線が繋がんなくなったとか、
うん、
だから連絡をしたくてもできなくて、とりあえずでも行かないけどできないから行っちゃったみたいな展開だったら、まだ分からなくない、
うん、
だけどあの状況でねえ、あんなことしたら、うん、うん、まあそういう思われるし、裏切ったと思われるし、まあ、それは演出的には正しいんだけど、
うん、
その後の言い訳はあれはないよなっていうね、うん、
っていう思っちゃう。逆にだからあそこで、
うん、
あそこで失踪じゃなくて、
うん、
黒幕に撃たれて、
うん、
あの瀕死の重傷みたいになってた方がまだ良かったけどね。
ああ
、あれだったらね、
うん、
でその後結局撃たれてるんだからさ同じことな結果になってる。あそこで撃たれてる方がまだ話がスムーズにいってたのかな、
うん、
って気もしないよね
、うん、いやでも多分あの自分監督やってるからちょっと見せ場を作りたかったないの、
うん、ちょっとどこじゃなかったけどね、うん、だって初めに出てきたボスレーは速攻でもないけどすぐ死んじゃったでしょ、
うん、
うん、あのほら、アベンジャーズに出てる彼、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに出てる彼だけどさ、
うん、
なんかすぐ死んじゃったでしょ、う
ん、なんかあの流れ弾に当たってなんか、うん、多分首打たれて
首の頸動脈ね、
うん、
かすったらしくてね、
やべえ助かんねえと思ったらそのまんまあの川に車ごと突っ込んじゃって余計助かんないっていうね、
うん、そうそうそう、うん、そうどうかなって思った
そ
っか
うん、例えばあと今回の映画で、僕すごい混乱したんだけど、
はい、
今回の映画にも殺し屋出てくるじゃないですか。
まあ殺し屋ね、うん、
一応ホタクって名前なんですけど、
はいはい、
あれがね、僕あのロバート・パトリックに見えて仕方なかったんですよ。
ああ顔に似てたね、うん、じゃないですか。あれフルスロットルで殺されてたじゃんえまた生き返ったのとか思ってた。
あれって思って、いやあれ違うよ、でもなんか似てるけど違うよな、でも似てるよなって思いながら、
うん、
あれと思って、まあ、うん、実際違ったんですけどね、ジョナサン・タッカーっていう別の人がやってるんですけど、
顔似てたね、
うん、なんか雰囲気とかも似てて、
そうそうそう、
なんかすごい僕フルスロットル見てから行ったから余計混乱して、うん、あれと、
うん、けど同じ役ほらところのほらジェニー作あれだよ、全然違うからね、
うん、
変態中つか あのほら痩せ男って言われてさ、
うん、
あのジェニー作に出てきたあの殺し屋あれだよね、クリスさん知ってた、
うん、
あのジョージ・マクフライだ
よ。えあれバック・トゥ・ザ・フューチャーの、
そうそうそう、あのマーティーのお父さんやってた人だ。
あれそうだったの？
そうなんだって、うん、
なんか
言われてみれば顔そうなんだけど、
うん、ああまあまあ、うん、そう言われると、ああうんそうだね、
なるほど、まあ全然違うからあれ雰囲気がまあね、役どころがあれだから、うん、まあ、ね、だけどさ、片やあの何あの殴ったあの喧嘩したこともないような
うん、
あのね、おとなしい
ひ弱な
男だったからね、うん、それからだってあとはもう何あのそれから何年後あのちょっともう何あのちょっと おしゃれなあのなんかナイスミートの中年みたいになってたから、
うん、
しかだったから全然印象が違うからね。でほらチャリーズエンジェルのやつを本当にあのね相手の女性の髪の毛かきむしって匂い噛んで興奮するみたいな役は全然違うからさ、うん、あれだけど、うん、そうなんだって、うん、あれちょっとびっくりした、ね、そうなんだと、うん、
まあでも今回の3作目が、
はい、
僕アメリカで失敗したのは、
うん、
まああのすごい納得のいく理由を僕は発見したんですよ。
何ですか？
特攻野郎 A チームも、
はい、
あの映画化したじゃないですか、
はい、
あれも失敗したじゃないですか。
俺は失敗したの？
多分あれ工業的に失敗したから続編作られてないと思うんですけど。
そうなのかな、うん、
あれも、まあ、なんか特攻野郎 A チームのテレビシリーズとちょっと雰囲気変えてたじゃないですか。
雰囲気変えてたっていうかちょっとなんかスタイリッシュにしようとしてたね。
うん、なんかあのやってることは変わんないんだけど、
うん、
なんか今風な感じにしすぎて、
うん、
昔の良さを結構削っちゃってた気がするんですよ。
あーそうかな、うん、
で
ちょっとまあそうかもしれないね。
で、
う
ん、今回のチャーリーズ・エンジェルもなんか、うん、あの今風な感今風っていうかそのなんて言うんだろう アクション映画のちゃんとしたやつに近づけてしまったせいで、チャーリーズ・エンジェルっていう映画の良さを全部削っちゃったんだろうなって思ったんですよ。
ああ、まあ、アクション的には リアルアクションみたいな感じだったからね。
うん。
ぽい、ね、戦闘とか。
で、あと、僕が気持ち悪いと思わなかったっていうね。今回の映画は普通に見れちゃったから。
うん。まあ、アイアクションをもっと使えばよかったかな、じゃ
あ。なんか多分ね、チャーリーズ・エンジェルっていう作品に必要な要素を削っちゃったんだと思うんですよ。
ああ、だからちょっとリアル寄りにしすぎたのかな。
うん。
うん、そうね。うん、ああ、やっぱりミッションインポッシブルとは違うのか。ああ、けど一作目は結構寄ってたもんな、言っても。うん。近づけてはいたもんね。結構近いものはあったもん。
ミッションインポッシブルは、あれですよ。あれは、トム・クルーズの力だけだからね。
うん、でもないと思うけどね、個人的には。うん。まあ、俺はミッションインポッシブルじゃなくて、スパイ大作戦好きだから、
うん。
全部一応見てるし、持ってるし。うん。なんで、あの良さっていうかはね、うん。まあ、ちゃんと出てるから、あれはね。
うん。
よくあそこを消化したなっていうのはね。うん。思えるぐらい面白かったから、まあ、うん、難しいね。
まあ、今回のね、チャーリーズ・エンジェルはね、パトリック・スチュアートの元気な姿が見れてよかったなっていう映画なんで、僕は。
はい。
それ以上でもそれ以下でもないんで、興行的に失敗しようが成功しようが、僕はもう、まあ、ぶっちゃけどうでもいいんですけど。
はい。まあ、続編作られたら、個人的には、うん。嬉しいかなと思いますね。うん。あとはまあ吹き替えかな。今回吹き替え版はまだ使われてないようなんで。
ああ、そうだ。字幕版で結局見たんで。
うん。そうですね。だから今回はなんか芸能人連れてくるのかなっていうね。
まあ僕はパトリック・シュワートの吹き替え麦人さんがやってくれれば、あとは特に別に誰がどうやろうとお好きにどうぞって感じですけどね。
あ、そうですか。うん、そうですね。まあ前作がね、ほら、キャメロン・ディアス、フルスロットルの時はね、藤原紀香だったから、どうかなっていう、ね。
でも別に悪くはなかったんじゃないですか、藤原紀香でも。
まあまあ、あれはね、うん。けど、あれはだって、どっちかって言うと俺はほら、松本梨香さんとさ、
うん、
高山みなみさんの、ちゃんとした大人の女性の演技を聞くのに夢中でさ、集中しちゃった。どこでもよかったからさ。うん。ねえ。だってドリューバリモアがね、松本梨香さんでね。
うん。
で、リュウシリュウが高山みなみさんだからさ。
うん。
ああ、久しぶりにちゃんとした大人の女性の高山みなみの声が聞けると思いながら聞いてた。個人的に。うん、まあ、そうなりますかね。う
ん、まあ、吹き替え版も楽しみですね。
はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はチャーリーズ・エンジェルシリーズについてお話ししました。
はい。そういえばあれです、今 Amazon プライムで、チャーリーズ・エンジェルプライム会員だと1話無料で見れますので、テレビシリーズね。
ああ、昔のやつね。
はい。シリーズ1パックだと990円です。うん、単品2話、2話以降単品1話200円なんで、うん、興味のある方はぜひ。
はい
はい。
そういえば僕、新世界クリアしましたよ。
あ、らしいですね。なんか あれでしょ、ツイートするでしょ、
うん、とりあえず、うん、あの言っとかないとなと思って、あのギオさんがゲームやってくれなかったら困るからクリアしましたよっていう、もうもうすでに無料期間は終わっちゃったんで、
はい、
もうあの新世界起動すらできないですけど僕は。
まあ、アップルアーケードの 1ヶ月無料期間は終わって継続しないから、
うん、もう解約っていうかキャンセルしたんで、
あれもじゃあ何、もうあれ起動しようとしても開かないの？
うん、あのアプリを開こうとしたんだけど、
うん、
アップルアーケードの宣伝っていうか課金しましょう的な感じのあれが出てなんかもう起動
すらしなかった、課金してね、
うん、そう起動すらしなかったゲームを。
あ、そうなのね。
うん、
あ、一応あれですよ、私も一生懸命頑張ってやってますよ。
どこら辺まで行きました？
あれはなんだ、ステージっていうかマップで行くとなんだ、3つ目のマップ、故郷大開港は終わった。次なんだっけ、五大遺跡って出た。
ああ、じゃあようやく、多分僕が 4,5 時間やって到達したあたりぐらいですかね。
あの潜水艇は手に入れた。
あ、じゃあ多分そこら辺ですね。僕潜水、この間喋ってた時が多分潜水艇手に入れてちょっとやったぐらいだから、うん、
うん、ああ、クリさんもやっぱ 4,5 時間。俺確か潜水艇手に入れて、そのなんだっけ、古代遺跡って言ったところまで行ったで6時間ぐらいかかったかな。だから1ステージ3時間ぐらいかかるのか、あれ。
あのね、あれはね、あのマップの水準までねやったらね、すごい時間かかりますよ。
あ、そうなんですか。
僕クリアしたのは結局10時間ちょっとでクリアしたんですけど、うん、あのその後の工程はね、もうクリアに向けて一直線でやりましたからね。もう余分なところはほぼやんないで。
ちょっと待って、クニさん、そうなるとこれで俺が次の収録までにもう少し進めていけば、うん、特集できますね。
まあギオさんが頑張ってくれればまあできますね、きっと。
え、俺だって今俺でやりたくてしょうがないけど、我慢して、あのミニモーターウェイズとあのインターセプターとかも我慢して、あの新世界やってる。
あそこまで本格的にやってくれてるんですか。
やってるよ。なんだったらマリオカートとかもできてない。あ、マリオカートとあれか、マリオラをやってるけど、あのドクターマリオもやれない、 やる時間をもう割いてまでやってるから。
あ、
これは特集した方がいいですかね。
じゃあギオさんがこのまま継続してやれたら、来週は特集しましょうか。
うん、そうしましょうかね。
じゃあお楽しみにしていてください。
はい、
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。